新年明けましておめでとうございます。こんにちは、ビアティンミエフォワードの藤巻翔吾です。大好きビアティン、この番組は地元三重県を拠点とするサッカーチーム、我々ビアティン三重の選手たちが週替わりで登場してお送りする番組です。 J リーグ入りを目指して戦う僕らの熱い思いから、知られざるプライベートまで何でも話しする30分です。今回はなんと海津監督をお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、だいぶ緊張します。恐縮です。
こちらの方が、
いや、もう何を喋っていいのかわからない状況なんですけど、どうすればいいですか。
いやいや、もう普通の、選手に対応しているような、
ね、あ、本当ですか。いや、それはもうできない。ちょっとでも
藤巻ワールドでで
もやっぱこの監督とこういう場を設けられるのはもうビアティンぐらいですよね。なかなか、
そうね、こういうのはね、なかなかないしね。
このチームやったらずっと監督とこんなラジオ通して喋ってそんなこと絶対できないじゃないですか。
まあね、普段はね、まあまあ、いろいろ話ねしたり、まあ真剣な話もしたり厳しい話もしたりいろいろしてますけどね。
それがやっぱあれですね、ビアティンのいいとこですね。
そうね、やっぱり藤巻もいろいろね、僕らにもいろいろこうね、気づかない部分とかも言ってくれたりね、チームのためのことを考えていろいろ言ってくれたりしてるんで、うん、今年シーズン含めてもね、いろいろ勉強させてもらったし、いや、本当、それはね、冗談抜きで、随分ね、やっぱり実際にピッチでね、戦っているのはやっぱ選手だから、
いやいや、
ベンチで見ているのとやっぱりピッチの中にいるものを、ね、こ う, うまくやっぱ融合していかなあかんし、もちろん、ね、監督という形の立場ではあるけども、でもやっぱりいろんな意見を、ね、聞きたいんで、うん、そういう意味では、ね、藤巻にはいろいろと今年は助けられたなという思いはありますね。い
や
い
や、僕はなんかその本当ビアティンに来て、うん、今までその経験できなかったことをなんか本当に全部というか、本当そのサッカー以外の面に関してもこんなメディア出させてもらったりとか、あんな大きい横断幕とか、
うん、
そういう面も関してなんか自分のなんか夢をどんどん叶えてくれてるなっていうのをすごい感じるんですよ、このビアティンに来て。
いや、でもやっぱりね、それだけのことをね、やっぱ普段からしてるし、やっぱりね、サポーターさんも大事にしてくれるし、まあとにかくチームでもね、一生懸命先頭になってやってくれてるんでね、まあそれは自然とそういう風になってくるしね。で、まあやっぱりもちろんサッカーはね、うちでも今年もずっとエースで、もちろん来年もね、チームの中心にエースで頑張ってもらいたいというのはこれ監督としての立場だけど、やっぱりまあそれ以外のね、さまざまな能力がなかなかたくさんあるんで、うん、もう何でもできそうだし、なんか将来いろいろ決まったなって感じで、僕がプロデュースしてもいいんで、ね、
ぜひお願いします、はい、大好きビアティンは毎週月曜日午後6時から、再放送は毎週木曜日午前6時半と毎週土曜日午後3時にお送りします。それでは最後まで聞いてください。この番組は株式会社三重平安閣、朝日グローバル株式会社の提供でお送りします。ビアティン三重、海津監督と何でも話しちゃおう。このコーナーは海津監督に普段聞くことができないチームや選手のことについてズバッと聞いていくコーナーです。大丈夫ですか。これ1月2日、今日は1月2日の放送になってますけど、2016年の振り返りから始めたいと思うんですけど、
はい、
まず去年というか、うん、2016年シーズンのチームの強みは何だったんでしょうか。
そうですね、やっぱりまず本当にまずチームワークがやっぱりいいっていうのはね、僕らから見てもすごく感じた部分もありますし、まあ、あとはやっぱりいろんなタイプの選手がいて、で、まあ、いろんな形でのこう、ね、使い方ができたし、それとやっぱりみんな本当に人間的にもね、素直で、うん、本当にこうクラブとしてチームとしてやっていこうということに関してね、 あの本当にみんなが一生懸命頑張ってくれたっていう、まあ、これがもう何よりもこのチームの良さでありやっぱ強みやったんじゃないかなと、まあ、今思えばね、はい、今になってみるとやっぱりそういう風にすごい感じるなっていう風に思いますね。
そのやっぱビアティンの良さって、ね、やっぱ本当真面目な選手というかむしろ真面目な選手しかビアティンには入れないぞぐらいの、うん、本当人間性も見てるとこが大きいですよね。
そうね、もうやっぱりセレクションとかね選手をこう強化していく中で、まあ、一番重要視してるのは、まあ、もちろんサッカー選手なんで、はい、俺はもう技術や戦術、はい、体力があるのはねあのもちろん当たり前なんだけど、まあ、でもやっぱりそれ以上にやっぱり人間性でその辺をやっぱり重視しながら、まあ、それとあとイケメンかどうか
そうですね、メディアが露出があるんで
まあまあまあそれはね、まあ、そんな重要っていうか、まあ、もちろんあればそれでこうしたことないけど、はい、まあでもそういう意味でねずっとね藤巻選手にもうちにね来ていただく時も熱いラブコールを送ったのもね、
いやいや、
やっぱり来てもらってこう本当にその影響力をね、チームに生かしてもらいたいなっていうのがあったんで、まあ、本当そういう意味ではねみんなが本当に一丸となれたのかなっていう気がしますね。
そのやっぱ会社、うん、やっぱ教師長いことやられてたじゃないですか、うんうん、その人間性を起こって短時間で見るのって何がどういうことがポイントになってくるんですか。分からんじゃないですか、
うん、やっぱりよくねもうこれはもう自分の感覚だと思うけど、やっぱりこう選手見たりするときによくねこう若い指導者にどういうところを見ていい選手かどうか見分けるんですかみたいなことねよく言われて、まあ僕もある大先輩にねの先生に本当にこう聞いたときに同じ答えを返ってきたときに、あ俺もひょっとしたらそう、あそれに近いなと思った言葉があって、やっぱなんかねキラッと光ってるようなねこうなんかこうでまあもう本当フィーリングかな、何がどうなこれが何点でこれが何点でこれができてとかそんなんじゃなくてなんかもう本当パッと見た雰囲気フィーリングでやっぱこうちょっとこうキラッと光ってて、あこれはビアティに来てもらいたいなとかね、もう本当直感に近いような、まあ、そんな感覚なんで、具体的にどうかっていうとまあやっぱり真面目で一生懸命で素直でっていう、でそして最後まで諦めないっていう、まあ、そういう選手がやっぱりうちには欲しいなっていう、
なんかなるそうね、目でなんか分かりそうですよね、なんかその、
うん、まあそれもあるよね、多分だって藤巻選手だって多分ね新しくこうパッて来た時に、あこいつはちょっと面白いなとか、はあ、あこいつはなんかちょっとっていうのをね多分感じる部分があると思うんだけど、はい、多分それに近いような部分で、うん、やっぱりあこいつはものになりそうだなとかね、まあ、そんな感じでもう本当フィーリングかな。
はい、では次の質問いきたいと思います、うん、2016年、ああこれ成長したと思う選手、うん、2016始まった時から成長終わるまでで成長したなと思う選手。
そうね、まあ、みんなね、最終的には本当にこうしっかりとね、一人一人はこう成長してくれてるなっていう感はあるんだけども、まあ、本当2016年の最初からずっとね、いた部分ではやっぱ高田選手かな、高田かな、
僕もそれは思います、ね、やっ
ぱ正気はすごくこうやっぱ周りにねいいお手本がいて、いい選手たちに囲まれて、はい、うん、なんかどんどんとそれをうまく吸収して成長していったなっていうね、感じがしますね。
そうですよね、うん、本当になんか潰すのとかめちゃくちゃ早くなりましたよ ね、
うん、ね、最初の頃のちょっとビデオをこう見てたんだけど、やっぱりまあ、ちょっとねこう迷いがあったりとかねいうのがあったんですけど、でもやっぱり、うん、最後の方になってきてまたねさらになんか、うん、何が吹き入れたのか、まあ、いろんなことを、ね、学んだのか、もう本当に頼れる選手にの一人になりましたね。
最後、
うん、
センターバックまで
このセンターバック、まあ、あれはもう本当究極の選択でね、
いやでも結局それで一切問題なくというか、
うん、
なんかその僕が2016シーズンこのチケット全社とかを見て、監督のその采配がもう9割当たるというか、そのこんなメンバーでこのポジションで大丈夫なのかって選手の中で迷いがあっても、結局試合やってみれば、うんうん、 買っちゃうというか、うん、そういうのが多かったんですけど、
まあ僕、まあ、あまりね、そうやって言ってもらえると、まあ、それはあれだけど、それはやっぱ選手がね、本当に最初にちょっとね、2ポジションって言いながらも、ね、なんと藤巻選手にまでセンターバックやらせたことがあったからね、あれはまあちょっと本当、究極の究極やけども、まあ、そのスペシャリティな、まあ、藤巻選手とか、まあ、ヒデさんであるとかね、あ、まあまあ、もちろんゴールキーパーはもちろんなんだけど。まあ、そういうちょっと特殊なポジションで特殊な選手に関しては、まあ、もちろん2ポジションなんていうことは求めてないんだけど、まあ、それ以外の選手はねやっぱりこういろいろと求めたりしてた分、なんだろうな、やっぱり、まあ、でもそうやっていろんなことをこう試せれたっていうのはやっぱ選手たちが本当日頃からねしっかり頑張ってくれたおかげだなと思うし、まあ、その中でもそれをねしっかりとこう守って本当にこうそれをやろうっていうことでとりあえずやってみようみたいなね、そういう素直さがあったんでね、あれが素直さなかったらもう勝手にやっちゃおうぜで終わっちゃう部分もあるけど、とりあえずまあやってみようみたいな、それであかんだらまた次みたいなね。
でもそれがでも全部あ当たるというか、それすごいですよね、なかなか。
それはもうね、選手が頑張ってくれなきゃいくらねこちらが要求してもそれをできると思ったから、まあ、言ったし、でそれでもう正直勝つか負けるかっていうのはもう、ね、なかなかそれはもう確率の問題なんで、そうそうそう、まあ、でもみんながねこう試合を分析してくれたりとか、うん、もちろんいろんな選手たちからもちょっと意見聞いたりとか、まあ、そういうのでこう本当スタッフもみんないろいろ意見出し合って、で最後に決定してね、まあ、スタッフみんなで決めて、選手たちからも、ね、藤巻からもよくいろいろこれこうした方がちょっとどうですかねとかね、
僕はそのただ自分がやりたい、うん、やりやすいよね、
もちろんね全部の選手がみんなねいろんなサッカー感持ってて、はい、もうそれ全て間違いでもないし、
そうですね、
それはもう全然僕らも尊重するし、
そうですね、
うん、でも何か一つにこうね、決めなきゃいけないんで、
そうですね、それ難しいですね、
それがちょっと中途半端だとバラバラになるけど、もうそこはもう最後はもう監督を信じてくれっていうしかないので、
結局だってその今まで出てなかった選手というかその、うん、出る気がいなかった選手でも最終的には、うん、例えば圭介とかも一番最後には、うん、来るわけですし、うん、でもっと前でいくとドグさんとかも出てなくてドンって来たりとか、うん、でそれが当たるじゃないですか、うん、高さんの一番最後のスタメンに持ってくるとかも、うん、今結局サブの選手も絶対やり続ければ出れるというか、うん、その完全に放置されてないっていう、そういうとこが
そうね、あれはでも
結構難しいんじゃないですか、うん、その
難しかったけどでもずっとあもうこれダメだなって思った選手は一人も実はいなくって、どっかでなんとか使えないかってことはいつも考えて、で途中でねドグもできるかどうかわからなかったけど、前からちょっとこう紅白戦とかでね、はい、わざとあれ、まあ、足らないから行ってって言いながらも、
言葉でうまいこと、う
ん、言いながらもドグごめんって言いながらも、でもひょっとしたらなんかなるんじゃないかと、でセットプレーがねなかなかちょっとダメだったんで、道具が入ってくれるとなっていうのが実はあって、まあ本当期待感というか、まあ、そういうのもあったし、で石川の、ね、最後のやつ もう実はあれも決めてたのは本当もうね、実は決勝ラウンド行く前に、
あそうなんですか、
そう最後ね鈴鹿とやるときにはこうやろうっていうのはちょっとまさきがいなかったのあれだけど、俺と野村のね怪我がちょっとあったけど、でも最後ちょっとこんな感じでスピードのある選手、酒井のトップ下も考えてたし、だからもうね今治戦では決勝ラウンドのもう1枚酒井がもらってたのもあったけど、まあちょっとなかなかこれを挽回するの難しいなと思ったので、もう途中で酒井にはもう今日は行かないぞって言って、明日って言って、ひらめくときも、まあ、もう直感的にやるときもあれば、まあ、意外とでもやっぱり前からずっと考えてやってるときも、
うん、いやもうって決して最後の高さんなんてもう完全に相手の脅威になってたんで、
あ、すごいなと思って、
ね、まあ、ずっと鈴鹿とね、もうあんだけやってれば、まあ、どこどうしたらええかっていうのはね、まあ、多分選手たちも気づいてると思うので、でもとにかくスピードのある選手で縦に行って、でそれとやっぱり鈴鹿が3戦目がね、ちょうどあの 2試合目、2試合目、1試合目で、はい、絶対コンディションが悪いっていうのも、
あ、そうなんですか、
うん、あの行く前からね、こう見たらあったんで、多分3試合目一番疲れてるから、ちょっと元気で、
元気す、ね、
スピードのあるやつを入れちゃおうと思って、もうそれでダメやってもしゃあないなっていう、
すごい、
それはでも考えてはいたかな。
なんかちょっといろいろちょっとなんか深くなってきそうなんで、ちょっと最後の質問だけいいですか。
はい、
監督以外にもめちゃくちゃ仕事をやられてるじゃないですか、
うん、
そう、めちゃくちゃすごくないですかっていうのを本当に思うんですけど、
どうなのか、もうこれが僕も初めてね、こういうクラブに来て初めて監督させてもらって、今も本当監督しながら初めてのことだから、もう全てが新鮮でもう勉強中なんだけど、なんかもうこれが当たり前みたいになってきて、
いや、もうだっていろんな引き出しというか、もうスケジュールが手帳1個じゃもうパンパンじゃないですか。
まあ、あれはね、もうだんだん忘れるようになってきた。でもまあ一応社長からはね、よく紹介されるときにはね、他の人に、あの、日本一忙しい監督ですとか言って、いや、絶
対間違いないですよね。
まあまあまあ言って、まあ皆さんね、それぞれで忙しいとは思うんだけど、でも、うん、でも今のこのクラブの規模であれば、まあ、逆にいろんなことをやった方がスムーズにね、ちょっとことが進んでいくんで、あんまり分断分断してしまうと、
なるほど、
ちょっとややこしくなってしまうっていうのがちょっとあって、まあ、ある意味で言ったら逆にやりやすさもあって、で自分がちょっとこれは嫌やなと思ったやつは、あの、社長に頼んで、これちょっと誰かにやろう、まあ上手に、上手にできることはちゃんとやって、できないことはちゃんと上手にやってるんで、まあ、そういう意味からすると、うん、まあ、あんまりね、
うん、苦じゃないですか、苦じゃ、まあ、苦じゃないと思うんですけど、いやいや、
藤巻がこうやってね、選手もやりながら、いろんなことをこうやってるのと同じで、苦じゃないんでね。
いや、苦じゃないですよ ね。なんかすごい勉強になりますよ ね。
好きなことだから多分苦じゃないと思う。ね、どこでも行ってくれるし、何でもやってくれるしね、藤巻。
でマッチとかあると絶対声かけられますよね。
まあ知ってる人はよく言う、ね、まあ狭い街なんでね。
僕もなんか、あの、この前、あの、スキヤで朝定食を食べたんですよ。そしたら全く知らんおじさんに、うん、あの、サッカーの人だよねみたいな感じで言われて、今までそんなこと、家のはずの近くのスキヤなんですけど、そんなこと一切なかったのに、全く違うジャンルの人も知ってくれてて、
いや、もう今はちょっとね、注意しなきゃいけない
悪いことはしない
です。いやいや、もうどこで誰がね、向こうは知ってるからね。
そうですよね。でも逆にそれがやっぱ、あの、三重県にはこういう存在が必要となってきたんだなっていうのは感じますね。
ありがたいですよね。
本当にありがたいですよね。そんな、あの、監督が、あの、泣く泣く選んでくれた、あの、応援ソングがあるということなんですけど、あの、これ栄光の架け橋、ゆずの栄光の架け橋なんですけど、うん、
まあ、これは特にね、高校サッカーやってた時にもう特にね、なんかのフレーズで本当に、あの、決勝戦の前とかやっぱりこう本当怖くて眠れないというね、歌詞があるんだけど本当それがもうまさにこうフィットして、これがやっぱうちのスタッフとそういうの曲になってね、
はい、あ、そうなんですか、スタッフの中の、
う
ん、
そうです、いつもこう、ね、飲み会とかミーティングやって飲みに行ったりしたら最後はこの曲で締める
とか、あ、そうなんですか、
そういう、まあまあ今まで
の、え、でもその眠れやんことあるんですか試合前とかに。
今回寝なかったよ俺。
本当ですか、
あの、鈴鹿さんとの最後のね、はい、決勝戦の前、まあ、寝ようと思って、寝ようと思えば思うほどだんだん寝れなくなってきて、でちょうどあの夜、あの、なんかあれ、アジアの決勝戦、チャンピオンズリーグの決勝戦
やってたんですか。
やってた、でそれパッて見て、はい、あ、サッカー見てたら、あの、あ、だいたい寝てくかなと思って見てたら、はい、ちょっと面白くってそのまま目が冴えてきて最後まで見てしまって、でもうそのままと寝ようと思って、これ、ね、寝坊したらあかんからって、あの、コーチにね、はい、メール打ってで、あの、朝何時に絶対電話してって言って、それで安心して寝ようと思ったけど寝れなくって、もう最後寝たか寝やんか分かんないから、5時ぐらいまではなんか 意識ある 中でね、
それでよう帰り三重まで帰ってこれました
ね。勝ったからね。
さすがです、本当に。それでは聞いてください、ゆず、で栄光の架け橋。
のウェディングドレスが光り輝くチャペル挙式、白幕に身を包む厳かな神前挙式など、お二人が思い描く結婚式が叶います。三重県下に5店舗、結婚式から始まる二人の感動ストーリー。三重平安閣
朝日グローバルは、注文住宅から建て売り分譲、土地探しまでマイホーム計画をフルサポート。三重県注文住宅着工戸数14年連続ナンバーワンの実績で、笑顔あふれる家族のお手伝い、お近くのグローバルタウンまで。
さあ、本来ならば、ビアティンインフォメーションがあったんですが、海津監督との話が大いに盛り上がって、そこを飛ばしてエンディングまで行かさせていただきます。よろしくお願いします。最後に今新年を迎えているわけですけど、来年どういう風にしていかなければいけないですか、僕たちというか、チームとしては。
いや、もうまずね、本当に新しくね、この JFL っていう形で、
はい、
まあ、正直僕も初めて、
ね、誰ももうみんながもうビアティンをする、いるみんなっていうか、そのビアティンとしては初めてじゃないですか。
そうね、
全くの、
だから まずね、いろいろと、まあ、トレーニングのこともそうだし、はい、やっぱり今以上にね、もっともっと質を上げていかなあかんですし、まあ、ちょっとざっくりした形で与えてきて、まあ、あんまり これをやれってあんまり僕押し付けるのが嫌だったんで、まあ、でも押し付けるんじゃなくて、やっぱり一番力をね、チームとして出していける方法、ただまあ一本矢になっちゃうといけないんで、まあ、いろんなチームに対応できるようにしたいなっていうのがもう思ってるし、それともう本当にもうもっともっと全員の力でね、やらなきゃいけない部分があるんで、もう本当チャレンジャーの気持ちでね、危機感を持ってなんか臨みたいなっていう、風にはね、まあ、トレーニングに対してはね、選手たちみんな一生懸命頑張ってやってくれるんで、まあ、あとはね、 みんなを活かせるような戦略とそしてトレーニングをしっかりしていかなきゃなと思って気を引き締めなきゃいけないと思ってます、はい、
このそチケットは、うん、あれはどうなんですか、そのチームによってチケットいらないよっていうところがあってもいいのか、うん、それともチケットは必ずいるのかとか、
うん、なんか、まあ、チケットはねある程度自分たちこっちで作るんだ、
あそうなんですか、うん、
でなんかちゃんとしたその台紙があって、はい、だから別にビアティの色って作ってもいいしみたいな、なんかそんなようなことを聞いて、
あ値段とかも自分たちで、う
ん、ある程度の相場はあるんやけど、はい、まあ、割引券をいくらにするとかね、
あ、
うん、もうそれはもう自分たちの収入になってくるんで、それがあんまり安すぎるとなんかねちょっと一応他のチームとのバランスがあるので、まあただ時々割引としてね、例えば入場料700円とかにしてても、まあ何かをしたら例えば400円になるとかね、逆に言ったらただになるとか、まあそんなはもう自由にチームで考えてもいいみたいな、
あその小学生以下無料とかそういうのも
全部、あそういうのも全部
チームが
大丈夫大丈夫みたいな、
そういうのも決めていかないといけない
ということ ですね。そうそうそう、もういろんなことをね。
そうですね。それ僕たちというかそのチームのアウェイに行くお金になったりとか、うん、そういうのに回ってくるわけですよね。
そうそうそう。そうね。
めちゃくちゃ大事ですよね。
うん、まあある程度ね、今年の JFL でのどうやってどういうふうにやっていくかっていうスケジュール的なこととか、まあそんなのはもうある程度決めたので、あまあまたね。シーズン練習またね、もう少ししたらちゃんと選手たちにも伝えて、うん、やっていこうかなとは思ってますけどね。
来年 の, シーズン指導日だけ教えてもらっていいですか。
あれ言ってなかったっけ、
10日っていうのは
10日10日、
あ10日で決定ですか。
そうそう、1月の10日、
10日で決定
っていうですね、10日スタートっていう形で、はい、最初ちょっとビアティングラウンドでいろいろちょっと体重測定とかいろいろそれもしたいので。
わかりました。
はい、
以上海津監督をお招きしてここまでお話ししてきましたが、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
いや本当になんか恐縮です。
いやいやいや、本当に藤巻のエンターテイナーぶりを間近に見れてよかった
です。いやいや本当に。以上大好きビアティンでした。また来週。この番組は株式会社三重平安閣、アサヒグローバル株式会社の提供でお送りしました。
描いた夢が今でも僕を ーので一緒に踏み出そう。明日は絶対に元なあの日の夢の続きが僕らを繋いでる。